鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは米田元置アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週ね、東京は暖かい春のような日が続いてます ね。なんかこう気持ちがちょっと揺らいじゃってっていうか、あの緩んじゃってね、暖かくて、ね、過ごしやすいです。
ちょっと不思議なのは、週の前半がすごいいい天気だったのに寒くて、はい、週の後半は曇りがちだったのに暖かくて、はい、不思議な天気だったんですけども。
そうですね。でもまあ桜咲くと言いますか、はい、春が一足早く来たと申しますか、ね、11日今週の火曜日に2020年度の JRA 新規ジョッキー騎手合格者が発表になりました。
はい、今年の合格者ですが、美保海老名と白厩舎所属の秋山俊樹くん、立東本田勝厩舎所属の泉谷風磨くん、美保奥平正史厩舎所属の小林修斗くん、そして美保武井良厩舎所属の原雄介くんの4人です、
はい、
この中でただ一人競馬関係者を父に持つのが小林修斗くんで、1994年に騎手デビューして2010年に引退した小林久明元騎手のご長男ということです。
はい、小林久明ジョッキーはもちろん現役時代存じ上げていて、すごく若い時から知ってますから。
そうです、
坊ちゃまがね
そうだったんです。
ジョッキーになってデビューっていうのはねびっくりですよね本当に。でも4人、3月1日以降にデビューすることとなります。怪我には十分気をつけて力いっぱい頑張ってほしいですね、はい、
そうですね。さてこの後なんですが、よしこさんと小塚アナウンサーの進行でお届けします。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。フリーライター土屋正光さんにお聞きする海外競馬よもやま話ということで、先週に引き続き今週もフリーライターの土屋正光さんをスタジオにお迎えしてお届けいたします。
先週はサウジアラビアの競馬事情について伺いましたが、はい、知らないことばかりで
本当ね
勉強になりました、
はい、
でお話を伺って、サウジカップがさらに楽しみになったというところでした、
はい、リスナーの皆さんもそういう風になられてるんじゃないかなと思います、
はい、
そして今週はあまり知られていない海外競馬に関するお話などなどをたっぷりとお伺いしてまいります。ではご紹介いたしましょう。フリーライターの土屋正光さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします、
はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。土屋さんは世界中の競馬場を精力的に取材されまして、競馬ブックをはじめさまざまな雑誌に寄稿されていらっしゃいます。大体ですね、どれぐらいの競馬場回られてきたんでしょうか。
何カ国ぐらいですか。前回番組に読んでいただいた時は確か15カ国ぐらいだったと思うんですけれども、
3年半前にね、はい、来ていただいた時、はいはい、
そこからですね、おかげさまで、競馬開催はなくても競馬の取材を行った国ですと22カ国ぐらいになったみたいです。
どんなとこ増えたんです。
これ一個意外なところなんですけど、アメリカ、
アメリカ？
アメリカの競馬去年僕初めて現地で見たんですよ。
まあ意外ですね。
そうなんですよ、ところがそのアメリカに去年だけで5回行ってしまったんですけれども
日本馬が ね
たくさん使いましたから、はい、去年は、はい、
まあ、その他には、アイルランド、チェコ、はい、バーレーン、スウェーデンとかいったあたりですね、
はい、どこが印象に残ってますか。
そうですね、印象に残ってるのどこも、まあ、印象には残ってるんですけれども、競馬は見てないんですけど、チェコの競馬場はものすごく建物が古くて、あ、なんか歴史があるなっていうふうにも思いましたし、あとはやっぱり去年のスウェーデンはすごく、はい、あの綺麗な新しい競馬場だったので、できて 3,4 年ぐらいですか、VIP というよりかはエグゼクティブっていう感じの、あと犬連れてきてる人がいっぱいいました。
まあ、去年その藤田奈々子騎手が遠征されたこともあってスウェーデンにいらしたと ということですか、
はい、去年やったスウェーデン の、 その女性騎手招待競争なんですけれども、これまで藤田騎手が参加した中で多分一番レベルが高かったものだと思います。
そうですか。
というのもこれまでに参加してきた女性騎手招待競争は大体 アマチュア騎手アマチュアの女性騎手も入っていたものなので、それと比べると前回はブラジルの G1 ジョッキーですとか地元スウェーデンの2000ギリに勝ったジョッキーですとか、あとはフランスの最多勝女性騎手とかもいましたので、かなりレベルは高かった。もともとヘイリーターナー騎手も予定には入っていたぐらいですので、
その中での優勝というのをご覧になって率直にどういうふうに思われましたか。
いや、藤田騎手たくましくなったなと思いましたね。よくそういった招待競争の後にこの経験を糧に頑張っていきますっていうコメントはあるんですけども、本当にそれが糧になってるなっていうふうに感じました、
あのパターンの違う勝ち方でしたしね。
そうですね、本当に落ち着いてるなと思って、落ち着きっぷりがもうびっくりしましたね。
そしてまたそのスウェーデンの競馬ならではのものっていうのあったんでしょうか。
あのその去年の話ではないんですけれども、その前に3年前にスウェーデンで また藤田騎手が呼ばれていた時なんですが、それ建国記念日のお祭りの一環でして、公園の中にラチを立てて仮設コースを作ってやるという競馬でしたね。あれはなかなか他では見られないというか、
22カ国も行かれてるとそれぞれこう、お、こんな競馬場があるのかみたいなのがあると思うんですよ。他に、はい、面白い競馬場、びっくりした競馬場ってあったりしますか。
僕初めて行った海外の競馬場がロンシャンなんですけれども、ロンシャンってやっぱりすごいきらびやかなイメージがあるじゃないですか、
はい。
で4月の開催に行ったんですけれども、行ったらドロドロ馬券おじさんばっかりで、あ、すごくすごい、あの、安心した記憶がありますね。
お酒飲みながら馬券楽しんでる、
もう普通にジョッキーの名前叫んであれなんとかみたいな感じで、あ、みんなこうなんだ、同じ知識を共有してて表現が違うだけですので。
そうですね。
よしこさんは、よしこさんも世界中の競馬ね行かれてますけど、どのぐらいですか。
土屋さんに比べたら少ないですけど、13カ国32競馬場に行きました。いや面白い、やっぱり若かったなって思うけど精力的だったなって思いますけど、本当それぞれのところにそれぞれの良さがありますよね。
中でも
そうですね、ちょっとおとぎの国っぽいのでドービル競馬場ですかね。まあ初めてその待機シャトル、私はあのシーキングザパラン勝つところは見られなかったんですけど、待機シャトルが勝つところが見られましたので、日本の馬が初めて海外の G1 を勝つシーンをドービルで見たっていうこともありますね。
はい、
はい、
フランスの中では避暑地なんですよね。
避暑地ですね。ですから開放的ですし、とっても綺麗なお花にあふれた競馬場で海の調教も見られますし、魚介類は美味しいしといういろんなものが詰め込んであるので、ぜひあのフランスまで行く方はね、ドービル競馬場行っていただきたいですね、土屋さん。
はい、はい、ということで、はい、きっと日本のファンの方もこれから海外旅行、海外の競馬を楽しみたいという方が増えてくると思うんですが、まあ、そういった時に例えばその航空券だとか、はい、宿とか、どうしたらいいのかっていうのを土屋さん、なんかアドバイスがあれば教えていただけませんか。
そんなにアドバイスはないんですけれども、今だいぶネットでも航空券もホテルもいろいろなサイトを横断して調べられるサービスがありますので、それを一つ二つ組み合わせながら見ていくというのが多いのと、あとは航空券に関しては裏技というほどではないんですけれども、海外発券が多いですね。僕今実はソウルから日本に遊びに来ているような航空券の状態なので、この後ソウルに戻る片道が残っています。
昔よりも今の方がそのネットがあって手に入れやすいですか。
そうですね、例えば同じ航空会社でも昔は国ごとにサイトが違っていたんですよ。なのでそれがもう一つにまとまっていたりですとか、あとはいろいろなサイトを横断して調べてくれる格安航空券のサービスとかありますので、ネット頼みにはなってしまうんですけれども、だいぶ便利にはなりましたね。
あとリスナーの方々からもね、ちょっと質問が届いています。
この方デジャブーさんという方、30代男性の会社員の方からいただいてるんですが、昨年オーストリア、アイルランド、インドで競馬を見てきました。各国
すごい、
ね、各国2つか3つの競馬場を巡りましたが、毎回競馬新聞やレースプログラムを読み解くのに苦労してますと、はい、こういうのはどうしたらいいんですか、土屋さん。
このレースプログラムを 読み解くのが楽しいんですよ。
あ、現地の言葉で
なんとなく数字と名前との羅列じゃないですか、で僕ら普段競馬新聞って、日本の競馬新聞ってやっぱり一番情報が詰まっていますので、該当するものがどれかってなんとなく分かると思うんですね、でそれを読み解いていって、あ、これが成績だなとか、これがハンデキャップだな、これがオッズだな、これがジョッキーだなというのを、まあ、調べて、あと当てはめていくと、あとは前半一つか二つのレースの傾向を見て、もう勝手に自分で法則を作ってしまうとか、
海外競馬用のね、
用の、まあ、この競馬場ではあ、このジョッキーがうまいんだとか、あ、意外と内輪がダメなんだなとかっていうのをやってみる。
でこの方デジャブーさんは質問があるそうなんですけども、中東の競馬場にグッズ売り場はあるんですかと。ゴドルフィングッズを手に入れたいそうなんですけども、
メイダンはすごくグッズが豊富な競馬場で、ゴドルフィングッズというよりかはメイダン競馬場グッズというか、ドバイワールドカップグッズみたいなものなんですけども、かなり豊富に扱っていますし、ゴドルフィングッズということであれば、ドバイワールドカップの週にブレックファストウィザスターズという木曜日の朝に、まあ、長距離見ながらいろんなジョッキーと話ができたりとかっていうのがあるんですけども、その朝食会でよくゴドルフィングッズは無料で配っていたりします。
キャップとか、
そうですね、
ポロシャツとか、
あとスマホのカバーですとか、うちにもなんかいくつかあるんですけれども
いやそこを目指して、レース当該週の木曜日の朝
朝まあ、いろんなジョッキーもそこにいますんで、そこでコミュニケーションも取れますしね、
そうですね、気軽に話しかけられる雰囲気がありますよね、
すごく楽しいですので、あの会場は行ってみた方がいいと思います、
さあ今年ですけれども、サウジアラビアこれからいらっしゃるんですよね、その他に海外取材の予定というのは決まってらっしゃるんですか。
その前の週にですね、アジア競馬会議というのがケープタウンでありまして、そちらの方に行く予定です。
ケープタウン、
南アフリカ、
希望法、
希望法です、
初
南アフリカはこれで5回目か6回目ですね、
あ、そうですか、
どこ、ヨハネスブルクと
ダーバンによく行ってたっていうのも変ですけれども、ダーバンジュライですとか、あとはアジアヤングガンズっていう若手騎手の招待競争に、まあ、行ったりもしてましたので、まあ、これで本当に4回目5回目ぐらいだと思います。
南アフリカの競馬場ってどうなんですか。
あ、でも綺麗ですよ、南アフリカ自体やっぱりイギリスの植民地でしたから、競馬も古くからやっていますし、まあ、残念ながら一つクレアウッド競馬場っていうところが僕行ったところが廃止になってしまったんですけれども、そこはもうガーデンコースって言われて、綺麗なもう庭、花が植えられてるコースで、いや、そこは良かったですね、
行ってみたいですね、南アフリカね。アジア国際会議ということですけれども、この会議はどういう会議で、どんなことが話し合われるんですか。
アジア全体での情報交換になるんですけども、最近話題になっているのが国際的なコミングリングといいまして、同じプールで、馬券を売り買いすると。今もう完全に、例えば日本でしたら海外馬券は日本だけのオッズ、日本だけのプールでやっているんですけれども、これをもうつなげてしまおうと。で実際香港を中心に、香港とオーストラリアであったりとか、香港とイギリスであったりとかっていうことはもう進んでいますので、まあ、そういった取り組みはどういうふうになっていくかというお話と、あとはそういうふうに便利になっていくと、その裏で悪いことをする人たちも出てきますので、特にインターネットの世界では、まあ、それの対策のお話ですとか、あと最近日本でもセカンドキャリアですね、馬のウェルネスということで、まあ、今後どういうふうに取り組んでいくべきかというようなお話が最近トピックとしては上がっています、
南アフリカもアジアなんですか。
アジアなんですよ。
アジア競馬会議に入ってる。
入ってる。
へ
ー。なのでオセアニアのオーストラリア、ニュージーランドも中に入っていますし、中東も入っていますし、
結構大きな括りになるわけですね。
なってますね。
だからますますね、発展していきそうですね、
というところでお時間が来てしまいました。
では最後に、今後土屋さんが海外でどんな取材をして、どのように競馬と関わって期待とお考えでいらっしゃるか教えていただけますか。
難しい質問ですねでも本当にこれからもいろいろな馬に本当に連れてってもらって経験を積んでいければなと思います。
そして本当にね、日本の私たちにたくさんの情報をね、届けていただきたいと思いますので、お体にお気をつけて長くお続けいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございます。
土屋さん、2週にわたり本当にお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひスタジオにお越しいただき、楽しいお話を聞かせください、
はい、
よろしくお願いいたします。以上、フリーライター土屋正光さんに海外競馬についてお伺いいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前にですよ、
はいはい、
先週予想した東京新聞杯、
はい、
よしこさんは、
はい、
勝ったプリモシーンが本命で、
はい、
馬連的中でございます。なんとしかもこれで4週連続の的中でございます、ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もういつからになりますか。
スプリングはずかむですね。
あ、本当ですね、
本当久々にね勝ってくれて、
そうですよ、ね、
本当にあの舞台はやっぱり得意ですね、はい、
さて今週は土曜日に東京でクイーンカップ、はい、日曜日に東京で共同通信杯、京都では京都記念が行われます、
はい、
まずは日曜日に東京で行われる3歳馬による芝 1800m の G3 共同通信杯を展望していきましょう、
はい、
さあ共同通信杯なんですが、3番人気以内が毎年馬券になっていまして、人気サイドは堅実に走っております、
はいはい、
そして14日金曜日正午の東京の天候なんですが、晴れ、芝、寮、ダート、寮のコンディションです。で16日日曜日の東京なんですが、曇り一時雨の予報です、
はい、
で気温は午後には18度前後になるということで、この雨の程度がどのぐらいになるかっていうところもありますよね、はい、さあ共同通信杯、
はい、
よしこさんはどんな見解でしょうか。
はい、いやこれは楽しみなのはやはりなんて言っても皆様と同じですよね、8番のマイ・ラプソディがどんなレースを見せてくれるかと思うんですが、
は
い、
そうですね、
まあ初くらいね当たり年というふうにも言われてるんですが、その中の一頭の中でも3戦3勝ですもん ね、
はい、そうですね、
しかも馬がやっぱり黒光りしてかっこいいのと大人びた感じがいたしますよね、はいはい、そして友道厩舎ですよ、現役のダービー馬2頭今抱えていて、はい、さらにこのダービー候補馬がいるってすごいですね。すごいですね。なんか調教師でやっぱりダービー馬2頭現役で管理されてるっていうのは、一緒にね、一緒に管理されてるっていうのはこれまでの歴史で初じゃないかと思うんですよね。
そうなんですね、同時にというのは、
はい、何か先生お持ちで、そうアイデアみたいなねコツを、ええ、この馬にも何か施していらっしゃるんじゃないかと思いますので、やっぱり注目したいと思います、
はい
はい、そして相手ですけれども6番のダーリントンホールですね、ちょっと3着3着とね前日を3着続きなんですけれども、札幌2歳ステークスの時にベストターンダウト賞に選ばれてるんですね、はい、この馬草案所から見てたんですが、もうねこの馬も2歳の夏とは思えないぐらいの落ち着き、そして人に従順、その引いてらっしゃる方ともう本当にね人馬一体なんですよ。なかなか2歳の夏であんなことできると思わないんですね、だから3着3着っていうのは残念なんですけど、必ずこの馬はね本当持ってるものはすごいものがあると思うんです。
なるほど。
ですから馬連は6、8、1点にします、
はい、
でワイドでちょっといろいろ
ワイド、はい
はい、まずはフェアリーポルカーね、私好きなフェアリーポルカーの、弟心の灯台と、
はい、
やはり今年柴田先生、吉富先生、はい、新軍バズーカ、
なるほど、
はい、そして一番の縁ですね、
縁川崎の馬、
はいはい、大変勝ち方が鮮やかじゃないですか、
で
しかもオーストラリアで生まれていて半年遅れてるわけですよね、成長が、それでもこの強さ、そして川津調教師が食い込んでくるということで、
はい、
この馬もワイドで買いたいと思います。
なるほど、
はい、それでは、
はい
はい、米田さんはいかがでしょうか。
では対抗して挙げていない馬を挙げましょう、
はいはいはい、
7番のフィレオアレグラでございます。
そうですね、両決、
はい、新馬戦では重馬場だったんですが、
はい、
まあ、ディープサンクということで若干やっぱり走りづらそうな感じはあったんですけども、
はい、
まあ、なんとかかんとか粘って粘ってゴールしたと、
はい、
後続をしのいだという競馬だったんですけどね、
根性を感じましたよね。
そうですよね、はい、そこが新馬のパフォーマンスとしては素晴らしいと思いました、
はい、
で今回、まあ、先ほども申し上げましたが雨がどのくらいになるかというところもあるんですが、
はい、
まあ、降ったとしても前走ほどの馬場にはならないなと思いまして、はい、今度こそこのディープサンクの切れ味が生きる馬場になって、
はいはい、
フィレオアレグロ2戦目ではありますが、
はい、
素質を発揮してくれるんじゃないかと思いまして本命でございます。
はい、はい、ぜひ皆さん注意なさってください。当たられますからね皆さん、アナウンサーの皆さん、
はいね、いやいや私以外ですかね。
いやいやいや 後でちょっと何か申しますので、どうぞ続けてください。
では続きまして、はい、日曜日に京都で行われる芝 2200m の G2 京都記念の展望です。
はい、
京都なんですが、14日金曜日正午の京都の天候曇り、芝ダートともにやや重のコンディションです。で、日曜日16日の京都は曇り時々雨のはっきりしない天気ということなんですが、まあ、こちらも最高気温は18度の予想ということですね。
は
い、
ね、東西ともに本当はね、あったかい、
そうです ね、
日曜日になりそうですよね。はい、
さあこちらは、
こちらはですね、一番のカレンブーケドールですね。
はい、
はい、クロノジェネシスが、54キロに対してカレンブーケドールが53キロということで、クロノジェネシスも本当に本当に去年はね、悔しい思いしながら秋華賞で G1 っていうのを取りました。はい、 そうですね、そしてもっと悔しいかもしれないカレンブーケドールですね、ジャパンカップの2着、
そうです、
素晴らしかったので胸打たれましたので、はいはい、この53キロ1キロ軽いというところでカレンブーケドール、今度は彼女が初重賞制覇でスッキリする番です。
なるほどね、
はいはい、1番7番そして8番、もうね、ディアデラノビアの子供、はい、ドレッドノータス、
なるほど、
この3頭のボックスです。
わかりました。
はい、さあそれでは、はい、はい、米田さんは何と言いましてもステイフーリッシュのアメリカジョッキークラブカップの時に、
はい、
注目馬で挙げてらして的中されましたので、
はい、ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします先生。は
い、ということで、
はい、
今回もステイフーリッシュでございます。まあ、去年の京都記念2着馬ということもありますけれども、はい、このメンバーどの馬が逃げるかというところで、スローペースになるんじゃないかなと思いまして、うん、
はい、
スローであればもう前につけてもらって前で粘る競馬してもらいたいと思います。
はい、
どうしても切れ味のある馬に刺されてしまうところがあるので、長くいい足を使う展開に持ち込んで粘り込む競馬をしてもらえばいいんじゃないかなと思いまして、まず前走 AJC 杯は本当にロスなく回ってコーナーをちょっと外でごちゃついたっていう部分もあったんだと思うんですけども、それでもやっぱりいい競馬をしたんでね、
はい、
そういう競馬がまたできればいいかなと思うんですが、人気も割れると思うんで、
そうですね、
このあたりでいいと思いますよ、う
ん、はいはい、ぜひ皆さんご参考になさってくださいね。
はい、さあそれからですね、リスナーの皆さんからのお便りもご紹介しましょう。
はい
はい、万年係長さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月31日剛腕郷原博之元騎手がご逝去されました。柴田雅人さんの良きライバルで、竜月、スリージャイアンツ、プレス投稿、日報帝王などとのコンビが思い出されます。きっと天国で吉永雅人さんと競馬談義に花を咲かせていることでしょう。よしこさんは郷原騎手の思い出はありますかといただきました。
はい、もう本当にクールなニヒルな感じの方で、すごくおしゃれで、奥様も本当モダンな方で素敵なご夫婦だなっていうことがあるんですけど、はい、あとはジョッキーがどういう時に引退を考えるかっていうお話をしてくださった時に、はい、太ももの内側の筋肉、ここが衰えると、そこに力がなくなると馬を御すことができなくなるので、その時に考えるかなっていうふうにおっしゃってたんですね。ですからその太ももの内側の強靭な筋肉が郷原さんの剛腕を生んでいたんだなって本当思ったことがありました。はい、そして剛腕郷原って本当に言われましたけれども、それは本当勝利へのね、悪なき思いだった、うん、思いだったのだというふうに改めて思いました。うん、はい、ね、ぜひ安らかにと、
そうですね、
はい、ご祈りいたします。
いや、もっと郷原騎士の思い出聞きたかったんですけども、はい、私がね、つまらない予想をいっぱい喋ってしまった関係で時間がなくなってしまいました。
はい、でもたくさんね、皆さんからメールいただいていたんです。
お名前だけ
できなくて
ご紹介しましょう。お名前だけね、はい、浜野鳩坊さん、ヤジさん、それから名古屋大地さん、ワールドエースさん、中堅さん、炎の男さん、うまえもんさん、ペリューサくんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
せっかくださったね、申し訳ありません。う、ね、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
来週は G1 フェブラリーステークス、京都牝馬ステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、小倉3つの競馬場での開催です。
明日土曜日の小倉競馬場は女性の入場料が無料となる女性フリーパスの日です。女性のお客様先着1500名様に薬用入浴剤をプレゼントいたします。
はい、この薬用入浴剤なんですが、はい、来週の日曜23日に小倉で実施されますハズレなし抽選会の参加券が同封されています。
はい、
A 賞、ホットサンドメーカーなど豪華賞品が当たります。
掘ってますね、
ね
え、へえ、面白いですね。ね、 また土曜日の小倉競馬場にはお笑いコンビさらば青春の光のお二人が来場。お昼休みの予想ステージと最終レース終了後のレース回顧トークにご出演され、当日のメインレース紫川特別の表彰式でプレゼンターも務められます。
そして東京で行われる土曜日のクイーンカップ、日曜日の共同通信杯はともに春の三歳重賞で馬連がお得です。馬連を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額を上乗せして払い戻しされます。
はい、春の G1 へ向けてのレースが続きますね。お見逃しなきよう週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
米田元樹でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。